ちょっと放射性炭素年代測定についてお話したいんですけど、普通炭素ってのは高校の化学とかで習うと重さって12って習うんですね。
だって忘れてる。
私も偉そうなこと言ってますけど、あ、そうだったかなとか、水素が1でヘリウムが2で、リチウムでしたが3でとかってこう、やっぱ元素番号でいくと12なんですね、はい、ところが、13 の、炭素っていうのもありまして、で14の炭素っていうものもあるんです。でこの14の炭素っていうのは、まあ、放射性炭素と言われていて、非常に不安定でやがて壊れていくんですね。でその壊れ方がですね、5730年で半分になる、
はい
はい、ということが、はい、アメリカのリビーという先生の研究で分かりました、はい、そうすると私もそうですけど山形さんも今、空気中の炭素、それがお米とか麦になったものをこう食べているわけですから、今ここに生きている人間の、C14 放射性炭素 C14 って言うんですけど、それの比率は同じなんですね、
はい、
ところが、新しい放射性炭素をこう食べ物で取り入れることができなくなる、つまり死ぬということですけど、はい、そうするとその瞬間から、分解が始まるんです。
あ
ー、C14 放射性炭素がどれくらい壊れているかなくなっているかで、この人が何年前に死んだ人かが分かるっていう。
あー、なるほど。
その技術を使って、それは炭素であれば同じなので、鉄の中にほんのわずか混じってる炭素でも同じなんですね。
うん、
精錬が終わった後壊れていくっていうことを使います。はい、で、それで、じゃあ、その、鉄砕っていうのはほとんど、岩ですから、石ですから、金属部分がなきゃダメなんですね、
はい、
それでいろいろ探しに行ってですね送ったんですけど、それなりに比重が重いものを送ったんですが全然ダメで、結局名古屋の太田先生は自分で金属探知機を持って、鉄山町に乗り込みましてで3時間くらいかけて、
はい、
これともう鉄砕を、まあ、拾って帰ったんですね、
はい。
で僕たちはすごく期待していて、あ、コシャマインの戦いの頃の15世紀くらいの数値が出るだろうと、
うん、
そうすると、はい、その資料にある篠里の梶山村ってのはここなんだってことが分かると、はい、でも大発見だと思ってですね
ノーベル賞か
いやそこまであれですけども、いや記者会見くらいできるんじゃないかと思いました。はい
はい、
ところが、
はい、
帰ってきた数値がですね、江戸時代の初め頃17世紀の終わり頃っていう数値だったんですね、
先ほど古社前の戦いは1456年とおっしゃいましたもんね、はいはい、
そうすると200年以上ずれてるんです、
はい、
で幕末の時期に武田綾三郎とか、
はい、
ああいう人たちが大砲の鉄を作るのにいろんなところでこう、鉄作りを試したっていう記録はあるので、はい、私が知っている資料でいうとその可能性でいうと15世紀の半ば頃か、
はい、
19世紀後半か、
はい、
どっちかだろうと、どっちかの数値が出るだろうと思っていましたら、ちょうど真ん中の数値が出てですね、
はい、
で小田先生にお願いして悪いんだけどもう一回測ってくんないかと
疑ってるんですね、
はい言ったらですね、いいですけどもう中村さんがおっしゃったような、
はい、
その15とか19とかには絶対なりませんよ、はい、測ったってせいぜい10年ずれるかどうかっていう話なんで、
はい、
まあやってもいいですけどほとんど意味ありませんよっていうようなことで、
はい、
数値の洗い直しはしていただきました。でももうやはりその数値が動かなくって、で私もどう判断していいかわからないという状態で、でちょっと探してみたんですけど、
はい、
いやーこんな時期にこんなところで鉄を作っていたんですねと、
はい、
全く誰がどのように作ったかわかりませんということで、
はい、
まあ、そこで終わってしまったんですね、7、8年前のことです。で ところがですね、ごく最近、まあ、ちょっとお恥ずかしいんですけど、松前町市にそういう記事があったということを教えていただきまして、
はい、
で、と思ってですね、松前町市をもう一回調べてみましたら、確かに書いてあるんですね。ほんの数行なんですけれども、鉄山で鉄を作りたいんだけどと言ってですね、こうサンプルのようなものを松前藩に出した商人がいるんですね。
へ
ー、はい、で、まあ、何年かやったんだけどもうまくいかなかったということで、ちょうどそれが、元禄の頃とかですね、まあ、で元禄の初めの頃ですから16世紀の終わり頃なわけですね。そうすると、おそらくこの時に、もう一回製鉄をしてみてサンプルとして松前藩に出して、でこの江戸時代ですから勝手にそういうことできませんので、松前藩にサンプルを出して、じゃあいいですよって言うとですね、その時に、まあ、運上金とか明賀金っていうんですけど、まあ、要するに税金ですね、はい、税金をどれだけ納めますと、どれだけ生産したらどれだけ納めます、これだどれだけ生産したらこれだけ納めますということを取り決めて、で営業を始めるわけです。で何回かそのサンプルを出して討議しているってことがいくつかの資料で出てくるのですが、どうもその生産がうまくいかなかったのか、あるいは松前藩の税金が高すぎたのか続かなかったんですね。はい、で今回の発見というのは、まあ、実はそうやって測っていたものが、
はい、
まあ、資料と対応して、まあ、この時期のものだということが分かったということですね。うん。